はい、続きましてもニコニコで放送で一席お付き合い願います。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、私たくさんの趣味があると言いましたけれども、私その中でも大好きなのがですねお酒なんですよ。これはですね自他ともに認めるところでございまして、いろんな紹介文に大概お酒が好きと書かれてしまうぐらいお酒が好きなんですけれども、お酒が好きなんでね、年末年始とかもうお正月のあたりはもうすごい浮かれて、もうお酒が飲めるんで浮かれてしまうんですけれども、やっぱりご多分に漏れずね、実家に帰りました時に、ちょうどお正月だったんでお酒を飲もうってことになりまして、もう毎日飲んでたんですけれども、ある日のことなんですけどね、これは家族で焼肉に出かけまして、焼肉といったらビールじゃないですか。焼肉を食べながらビールを飲むってすごい幸せな時間を過ごしていたんですけれども、そこでですね放送はまあ中ジョッキで 5,6 杯ぐらいビールをカカカカカーと飲み終えて家に帰ってきたんですけれども、家族のみんなはですねまあそれで満足して寝てしまうんですけど、私は満足しないんで、その定時はちょっと満足できないんでお酒を飲もうってことになりまして、私がですね今住んでるところから持ってきた地酒五旬っていう、まあ、日本酒なんですけど、これを飲もうじゃないかということになりまして、これを飲み始めるんですけども、まあ、せっかく冬で寒いんで、まあ、おかんでもつけて飲んだらいいんじゃないのというふうに家族に、まあ、言われまして、まあ、一人、五旬を缶して飲もうかということになったんですけれども、すでに私酔っ払ってますからね、もうめんどくさいことはできないんです。頭が回らないんですよね。普通、缶をつけると言ったらですね、まあ、とっくりかなんかにお酒をこう、ぐぐぐぐと入れまして、本当に気を使う人はですね、湯煎って言って、お湯を温めて、それで温めて、お缶をつけるのが一番正しいやり方ですね。まあ、簡単なやり方だったら、まあ、とっくりごとレンジに放り込んでしまえば、まあいいんですけれども、ホースはもっと雑でございます。まずね、お酒をとっくりになんか入れません。もうめんどくさいんですぐ飲みたいんで、もう、そのままね、器に入れてしまうんですけど、この器がですね、おちょこじゃございません。おちょこじゃすぐ飲んで終わってしまうんで、お寿司屋さんにあるような、ちょっと大きめの、湯飲みに、トゥトゥトゥトゥトゥトゥと、もう並々に継ぎまして、これをそのまま電子レンジにかけてお燗をするというね、大変危険な行為をいたしたんですけど、この危険な行為やはり危険でございましたね。しかもですねこの間の悪いことに、我が家のね電子レンジが新しくなっていたんですね。というのも我が家の電子レンジというのは実は放送が生まれてこの方一度も変わったことがない、まあ放送と歴史を共にしていた電子レンジだったんですけれども、これがついに最近お亡くなりになったらしくてですね、実家に帰ったら変わっていたんですよ。変わっていたということはどういうことかと言いますと、電子レンジの使い方がわからないんですよ。それなんで、まあ、その実家にいた時にですね、とにかくあるボタンを2回ピッピッと押せば大丈夫と言われ続けていたので、お缶をつける時も同じようにピッピッと2回押してお缶をつけるつもりだったんですが、これ後で聞いたらですね、このやり方でどれぐらいのものが温まるかと言いますと、カチカチの冷凍ご飯が、チャーハンに入れられるぐらいにホカホカになって出てくるらしいんですよ。これでおかんをしたらえらいことになるのは、まあもう皆様だったら想像がつくと思うんですが、酔っ払ってる放送はまずわけがわからなくなってる上にそんなことは知りませんから、そのままおかんをつけてしまったんですけど、ピーピーって言って、まあ電子レンジが鳴って開けてみるとですね、中からもう白い煙がもわもわもわもわともう火事になったんじゃないかってぐらい立ち込めてまいりまして、またこれが間の悪いことにですね、上に火災報知器がついてたんですよ。火災報知器がこのアルコールの白い煙に反応いたしまして、ガスが発生しています。で、けたたましい音でね、騒ぎ始めるんですよ。火災報知器が。まずこれだけでだいぶ酔っ払ってる人もだいぶ冷めますよ。これで。あかん、やばい、これあかんことしたってなりますよ。本当に。そういうことになるんですけど、さらに間の悪いことにですね、火災報知器が鳴ると、まあ当然そういう警備システムに、まあ、連絡が行ってしまうんで、我が家にですね、セコムが来てしまったんですよ。セコムがわざわざ来まして、お宅の火災報知器は鳴ってるけど大丈夫ですか？なんか火事になったりいたしませんか？とか、いちいちそういうこと聞きに来てしまったんですよね。で、家がオートロックなもんで鳴ってしまいまして、私はとってもじゃないけど恥ずかしくて出られなかったんで、母ちゃんに代わりに出てもらいましたけど、母ちゃんがもう、すごい申し訳なさそうな声で、お缶をつけたら失敗してしまって、誤報になってしまいましたって、弁解してました。ね、我々はこれでね、もうことが済んだかな、もうこれすごい恥ずかしい経験だったんですけど、もうこれ寝てしまえばいいだろう、寝たら一晩寝たら忘れられるだろうと思ってたんですけど、現実は残酷ですね。次の日なんですけど、ポスト開けたら、セコムが、昨日夜中に来たんですけれども、お勘の誤報でしたっていう、わざわざ報告書、丁寧な報告書1枚、ポストに入れて帰ったらしいんですよ。あれ、家族と見た瞬間にね、なんとも言えない気分になりましたね。 夢であってほしいことがね、現実でしたって証明されてしまった時のあの悲しさというのは、もう語れないものがあるんですけれども、このようなしくじり、失態、ミスでしたら、まあこうやって笑って話すことができるんですけれども、中にはですね、失態を犯したがために、一生を危うくするような、そういう大失態というのがございます。今日もそんなお話で一席お付き合いをいただきたいと思いますけれども、今日のお話はですね、まあ、年末の差し迫った冬の大変晴れた日の話でございます。こんな晴れた日にはですね、妖精たちも出かけてこようかというわけでございまして、里の方に出てきた妖精たちの楽しそうなおしゃべりが聞こえてまいります。そんなところから今日のお話の始まりでございますが、ええ天気やね。ほんに気持ちのええ天気やね。そやな。みんなどこ行きよるやろね。みんなゾロゾロゾロゾロどこ行きよんやろね。どこ行きよるんやろねって、まあ大体遊びに行く人が多いんやろね。あ、なるほどな。うわ、楽しそうな顔して行きよるな。みんな嬉しそうやな。ちょっと。向こう行く女の人誰か知ってるか、チルの。どれ？向こうの後ろ姿見てみ。向こうのあの後ろ姿。今な、八百屋の角曲がったな。で、今は魚屋の角曲がったな。で、今は、豆腐屋の角曲がって、備えに言うたらわからんがな。じゃあ見てみや。向こう行く女の人やがな。あれか。誰？知らんのかいな。あの人が高魔館のメイドの伊沢酔い咲夜やがな。え？伊沢酔い咲夜やがな。ああ、咲夜か。相変わらずいつ見ても綺麗な人やな。備えに思うか、思うかって見てみーな。姿見たら綺麗な感じするやないかい。まあまあまあ、確かに綺麗やな。投げナイフの腕もすごいし、種のない手品もできるし、料理もうまいし、時も操れる。まさに勝者やな。せやけど、一つだけ、傷があるな。わかった。完璧な人間なんかおらんもんな。あれやろ。喋りやろ。あっちでベラベラ、こっちでベラベラ、こう人さんの関係を悪するのが趣味やろ。喋りやろ。あんた随分悪意のある言い方やな、そら。せやないがな。傷っちゅうのはな。わかった。あれやろ？カエル殺して楽しむような、ちょっと変わった趣味があるんやろ？そらあんたやがな。私が言うてな。わかった。あれやろ？わかってへんがな。黙って話を聞きや。まあ、傷っちゅうのはな、まあ、体のあれが、人さんより、少ないな。何が少ないの？鼻の穴？何アホなこと言うてんねん。そら妖怪やがな。咲夜は人間やで。私が言うてんのはな、あれが、人さんよりもあんまり、膨らんでないな。何が膨らんでない？鼻ちょうちん？鼻から離れないいい加減。私が言ってんのは、首とお腹の間に二つあって、多少なり膨らんでいて、傘がある、あれや。あれか！わかった？全然、わからんのかいな。わからんなったら大きな声出しな。あれやがな。二つ膨らんだのがあれやろ。あれや。わかったか？さっぱり。わからんのやったら大きな声出しな言うてるねんな。あれやがな。どないして言うたらいいかわからんな。どないして言うたらいいねんな。つまりや、あれや。胸や。胸か！大きな声出しな聞こえるやろ。なるほどな。でも、なんですぐに言わんねん。そんなもったいつけてこそこそ。なんでそんなことすんねん。そこやがな。あれはあれで、咲夜は小さいこと気にしてるらしいんやな。人さんの前に出るときは必ずパッと入れてるらしいねんけど、買い物くらいだと忘れて出かけてしまうこともあるらしいんやな。そら、一目で見てわかるぐらいの差やけど、そんなこと言うたらあかんで。どんな目に遭うかわからんで。そんなにないの？パッとないとこ見たことないからわからんかったわ。ないどころあれへんがな。ありゃ、ぺったんこのぺったんこ。もう、ありゃ、まな板板か、洗濯板。まな板板。洗濯板。うわぁ、面白いな。ぺったんこなの。うわ、すごいな。いっぺん見てみようか。やめとき。わたいな。じっくり見たことないね。ちょっと、見させてもらおう。ちょっと大きな声出しな、聞こえるやろ。ちょっと咲夜うわぁ、ほんにぺったんこや。まな板や、洗濯板や。咲夜さん、勝者の様子とは打って変わって、もう子供のように泣きじゃくって飛ぶように高魔館に帰ってしまいましたが、その様子を見ていたメイリンが。まあ、咲夜さん、どうなされたんでございます。どうもこうもあるかいな。今妖精たちが、私の方指さしてないや。言うたやろ。どないに申されたんでございます。あんたも聞いときながら聞かんふりしてからに。私のことを、
言うたやろ。
だからどのように申されたんでございます。それはそれは正真正銘なんでございます。
ぺったんこのぺったんこ、あれは洗濯板かまな板か言うたやろ。
さようでございますか。アホなことおっしゃいますな。さくやさんの胸が小さいわけおますかいな。
何か、私の胸は小さないか。
皆の胸の方がさくやさんより大きいんでございます。あんたなんか大嫌い。さくやさん時を止めてしまいます。メイリンがどうなったかというのはこれ皆様にお任せするといたしまして、それからというのは偉いもんでございます。高魔館では胸とそれにまつわる言葉が皆禁句となってしまったわけでございます。ですから大変難儀なもんでございまして、胸、平、ぺったん、みんな言えません。緊張の糸がピーンと張り詰めておりまして、厨房の方では。ちょっとあんた何をそんなもたついてんの。はよせんとティータイムに間に合わないやないの。
そんなこと言うたかて、このケーキ全然膨らんでへんし、ぺったんげま、し
ー。アホ。あんた何ちゅうこと言うてんねん。高魔館の金庫を知りながら何ちゅうこと言うてんの。メイド長が聞いてたらどないすんの。せや、この間も夕飯の支度してた時にメイド長が、ちょっとこの厨房生臭ない言うたの、お前なんちゅうた。まな板に血が言いかけたの制してやれ。包丁に血がついておりましてと、同じメイド要請のよしみでごまかしてやったやないかいな。今のメイド長にまな板なんて言うたらな、言うた自分が、まな板の上で裁かれてまうで。
うわぁ、もう二度と言わんとこう、まな板って。
早速言うてもおてるがな。こんな具合でございます。あんまり高魔館が緊張してるもんですから、この禁句の噂というのが幻想郷の隅々にまで知れ渡ってしまいます。またそんな時に限って誰も寄りつかんような高魔館に普段よりも多くの来客があるもんでございまして、こんにちは。まあヨウムやないかいな、久しぶりやな。どないしてん。今日はゆい子様のお使いでそちらのお嬢様にちょっと会わせていただこうかと。
ああさようか。
あ、今日は私と戦うわけやないんやな。まあそういつもいつもとさっきやと戦うわけじゃございません。
そういえばあんたの剣術はあんたのおじいさんに教わったんでしょ。
今はどこにいるのかわからんの。それがもう全くわかりません。父も揃って行方不明でして。
ヨウム、
今あんたなんちゅうた。
行方不明でして。
その少し前やけどな、父も揃って。
あ、誰の父がないってあんたなんか大嫌い。
こんにちは。サクヤはいてる。
まあまあ、ニトリやないかいな、山から出てきて珍しいな。
どないしてん。最近な、カッパの発明で便利なもんができたからな、人間に見せに来たんや。
便利なもんって何？
それがな、カッパの技術で最近な、全自動洗濯機っちゅうのを発明してん。これに洗濯物入れると、あとは自動で洗濯一切乾燥までやってくれるっちゅう大変な便利なもんやで。
あ、確かに便利やね。今までで洗濯がぐーっと楽になるわ。
せやろ？せやから今まで使ってた洗濯板はこれパーッと捨てて。
ニトリ、今あんたなんちゅうた。
今まで使ってた洗濯板って、あ、誰が洗濯板やって。あんたなんか大嫌い。昨夜空いてるかい。
おお、これはこれは凛之助さん、ようこそ。なんかございました。
それはな、外の世界最近なおもろいもの見つけたんや。
なんです、なんですか、これ気になりますな。
これなんやけどな、これ一台で何冊分の本も読むことができて、音楽も聴くことができて、外の世界ではこれえらい流行ってるらしいな。
あさよか。で、これ、なんて言うんです。
確か、iPad とか。
ちょっと、りんのすけさん。今、あんた、なんちゅうた？
なんやって、そら、名前やけど。
その、名前は？
iPad って。
あ！誰の胸がパッとやって、あんたなんか大嫌い。
さくやは言ってるかい。おー、マリサやないかいな、久しぶりやな。あんまり塞ぎ込んでたらあかんで。たまには高魔館の外出てみいひん。今みんなで集まってんねやで。
何してんの？
みんなやな、年越すんで餅ついてんねや。
あ、それは楽しそうやね。
楽しそうや、面白そうやろ。こうケーキよケーキよ、ぺったんぺったんぺったんぺったん餅ついてるで。
今あんたなんちゅうた。
ケーキよぺったんぺったんって、
誰がペッタンって、あんたなんか大嫌い。
パチュリー湧いてるか。
あー、はいはい、私はここやけど。
本に高魔館はえらいことなってるな。
えらいことなってるね、
えらいことなってるねって、自分の住んでんとこのことやで。
ずいぶん人ごとやな。
いや、確かにそうやけど、普段図書館にいるからな。
まあそうかもしれんけど、自分の住んでるとこやし、なんとかしようとは思わんの。
まあそろそろなんとかしようとは思ってたけどね。
さよか。いや、ちょうど誰とに知恵借りようと思ってたとこやなんや。 今回の一件で幻想教授の空気がピーンと張り詰めてんねやで。ヨウムはな、大量のナイフばらまかせて追われたけど、あれヨウムやなかったらかわされへんで。ニトリはな、高額迷彩のスーツで逃げ寄せてきたけれども、あんまりに大量のナイフでスーツは修復困難ながら破れてもうたんや。コーリンの方も命からがら逃げてきたんやけど、せっかくの新商品の iPad 割られてもうたんやね。こないに皆が襲われるなんてこれ異変も同じこっちゃで。せやからな、私がさっきいつも通り解決しようと言ってんけどな、ポロッとペッタンペッタン言うてもうてあかんかったんや。昔戦った経験があったからなんとか逃げ寄せてきたけど、昨夜の機嫌直すなんぞ英知恵ないか。昨夜が胸のことで気を落としてるんやったら、ここはとにかく褒めて機嫌直してもらうのが単純やけど、一番手っ取り早いかもな。あ、さよか。あ、ほなら行ってくる。ちょっと待ちいな。あんた最前しくじったんやろ。会った瞬間時止められてナイフ投げられて追われてしまうのが責任やないか。せやなぁ、どないしようか。あ、こないして言うたら、あ、なんとかなる。あ、さよかさよか。そしたら行ってくるわ。こんにちは。
あんたそないに死にたいんやね。最前あんなこと言うてのこのこのこのこ。
ようここに来れたね。なんのこっちょ。全くわからんね。人一ビルのもいい加減にしや。最前ぺったん言うたやないかいな。本当に死にたいやな。
私がそんなこと言うかいな。あんたが気にしてることやがな。
せやけどあんた最前。
あんた気、あんやな気にすんな結構やけどな。勝手に思い込んでもらったら困るでほんまに。私が言うたんは、ぺったりやがな。餅がよう湿ってたから、ぺったりぺったりくっついて伸びたんやで。
ぺったりか。さよか。ああ、えらい危機合掌して、あんな攻撃して追い払ってもてすまなんだな。許してくれるか。ああ、さよかさよか。いや、すまなんだな。
いや、わかってくれた結構やで。
いや、にしても昨夜は働きもんやな。いや、本に働きよるで、ほんの大したやっちゃな。そないに言うてくれるか。
せやで、もう小町なんかな。昨夜の爪の赤、煎じて飲ました方がええくらい、もう昨夜はよう働いとるな。
さよか。
いや、本にせやで。あいつ大きいからかわからんけど動きにくいんやろな。よう働かんで。あの門番もせやな。あんだけ大きいのに働かんと寝てばっかりやな。ほんに昨夜がいなかったら高魔化の血は持たんで。それにあんたも戦ったかもわからんけど、あの冬の黒幕。あいつも大したことなかったな。大口は叩くわ。態度もでかかったし、あそこも大きかったけど、ほんに弱かったな。あれ、しょうもないやつやで。それから奥。あいつはあんたと違って大馬鹿やけど、確かに大きいことは大きかったな。あれ、脳みその栄養、みんなあそこに行ってるからやろな。ほんにしょうもないやつやで。それ言うたら、ゆうこもせやな、あの大ぐらい、あの食べた栄養、一体どこに行ってんねやろな。ゆかりは、あいつはいつも寝てばっかやからあんな大きいんやろな。働き者の酒を見習えっちゅうねんな。なあ、昨夜。
さよか。私をそんなに働き者なんて褒めてくれんな、マリサぐらいは。もう、ほんに嬉しい。大きにありがとう。
ああ、よかったよかった。いやあ、昨夜が元気になってくれ。よかったよかった。もうあんたが元気になってくれて嬉しくてな。もう嬉しさが胸いっぱいに込み上げてくる。って、あんたなんか大嫌い。そこまでよ。
万が一に備えてお嬢様呼んできて正解やったわ。
これはこれは、パチリ様に、お嬢様。
昨夜。一体いつまであんたはそんな子供みたいなこと言い続けるつもり？まったく細かな勝者のメイドの名が泣くわ。だいたい大きかろうと小さかろうと、昨夜は昨夜に変わりないやないか。
せやかてあないにみんなに言われたら。
昨夜。私がいつあんたにそんなこと言うたかしら。私は一度も言った覚えはないわ。せやろ。人が言ったことをいちいち真に受けて、私の言葉には耳も貸さないのかしら。昨夜は私の言葉だけ聞いてればええの。わかった？
はい。お嬢様。
ああ、もう分かったならそれでもうええわ。もうみんな聞いて、みんな聞いてや。昨夜はもう元気取り戻したから大丈夫になったわ。これでもう高魔感で揉めることはなくなったわ。
私が言うてもうた。偉いことしてもうた、偉いことしてもうた。昨夜許して、昨夜許して、昨夜本当に許して。
あれ？昨夜が怒らんで。どないしたんやろ？え？いつもやったら怒るやろ。お嬢様。私はもう怒りません。なんでな。私は言うてもだやで。なんで怒らないんや。私先ほどのお嬢様の言葉で胸の使いが取れました。